皆様おはようございます。今日イザヤ書の8章に入ります。インマヌエルの予言は7章からまだまだ続いていまして、インマヌエル、神様が私たちと共におられる、それは主を信じる者にとっては嬉しいことですけども、主を拒む者にとっては恐ろしい裁きでもございます。でもこの予言はイエス様を宿したマリアについて最終的に成就していくわけですけども、主が私たちと共におられるとは、イスラエルがずっと経験し、またキリストを信じた私たちにも実現していることでして、まだキリストの誕生やその姿がはっきりしてない時には、その子が生まれて成長してどうこうということは一体どういうことなんだろうかというふうに不思議な印象を与える予言でもあります。そして今日はインマヌエルに続いて、ちょっと長い名前ですね、マヘル・シャラル・ハズ・バズという名前が続いて出てきます。分取り者は早く略奪されるという言葉なんですけども、これもまた神様の裁きを告げている名前です。そして神様は、これから後イザヤとイザヤの妻との間に生まれる子供にこの名前を名付けさせて、そしてイザヤは妻も女預言者でしたけれども、二人の間に生まれた子供たち、つまり家族皆で証人とされるとイザヤが予言の中で証ししています。それは家族を挙げて主を証することにつながってまいりますけれども、そんな中でたとえ悪い時代、神様を信じない人たちが大多数の時代や国にあっても、信仰を守り抜いて証人として立つ、そういうものを神様は用いて守ってくださるとの予言がここに語られております。それらのことを覚えながらこの箇所を拝読してお祈りいたしましょう。今日の箇所は3つに分けられると思います。1節から9節の最初の部分を交互にお読みいたしまして、そしてお祈りをお捧げいたしましょう。旧約聖書の1179ページ冒頭からあります、イザヤ書の第8章です。声を合わせて皆様、私が奇数節読みますので、偶数節を声を合わせてお読みください。では拝読いたします。8節から10節まで、お読みいたしましょう。イザヤ書第8章1節から10節。主は私に言われた。一つの大きな板を取り、その上に普通の文字でマヘル・シャラル・ハシュ・バズのためと書け。それから私は女預言者に近づいた。彼女は身ごもって男の子を産んだ。 すると主は私に言われた。その名をマヘル・シャラル・ハシュ・バズと名付けよ。主はさらに続けて私に言われた。それゆえ見よ、主は強く水の豊かなあの大河の水、アッシリアの王とそのすべての栄光を彼らの上にあふれさせる。それはすべての運河にあふれ、すべての包みを超え、諸国の民を打ち砕かれよ、遠く離れたすべての国々を耳を傾けよ、腰に帯をして罠なけ、腰に帯をして罠なけ。天の父様、以前の予言の言葉を続けて見ております。困難な時代にありまして、神様は語り、そして民に立ち返るようにと、死を恐れるようにと語りかけます。今もこの言葉が生きて私たちに告げられていることを覚えて、同時に死が私たちと共におられることを覚えて、信仰を確かなものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど説明した通りのことが予言されています。予言書を読むコツはですね、わからないことで、つまずかないということです。わからない部分が、どうしても残ります。それは十分記されていないということがあると同時に、終わりの時にならないとわからない。それは当時の人々はますますわかりませんけども、今の私たちにも当時のことが詳しく知れない上にわからない部分があります。しかし、黙示録もそうなんですけども、こうせよということについてははっきりと書かれています。また神様が民に対して裁くことについてもはっきりと書かれています。ですから、隠されていることは神様に属して、神様はすべてご存知で、正しい、技をまた裁きをなさいます。そして私たちが聞いて恐れ、また聞いて守るべきことについてははっきり書かれているので、分かるところは、素直に、主に求めて従わせていただく、それで十分なのです。時に私たちは、全部分からないと納得できず、また従えないという部分がありますけども、分からない部分は追いだねして、分かる部分で従えばよいということを覚えていただければと思います。よく質問される時があるんですけど、私も分かりませんと。多分イザヤも分かってなかったと思います。ただ神様がおっしゃったことをそのまま、語っただけです。もうそういうものだと覚えて、この箇所も読み進んでいきましょう。イスラエルの、予言、また地名やまた人名というのは露骨にいろんなことが、 記す、告げられている名前が多いんです。そうですね、そう名前を付けられて、祝福の名前ならいいんですけども、裁きの名前付けられると嫌だなと思うんですけども、ただその名前が付けられたということは、神様がそれをなさるんだと、証のために付けられた名前で、たとえ良い名前でも、災いを告げた名前であっても、その人の名前を付けられた人の責任ではありませんので、ということを、イスラエルの民は割り切っていたと思います。クリスチャンの、家庭で信仰を込めて願いを込めて付ける名前があるんですけれども、その、ことにことで変わった名前だと、悲しい思いをするかもしれません。そして、あるいは名前負けしてしまってるということで恥ずかしいと思うかもしれません。クリスチャンホームでですね、こんなマヘルシャラルハズスハシュバズですね、神様に直接つけなさいと言われない限りつける必要はないんですけれども、たとえそうだで、そういう導きがあったとしても自分につけられた名前に、合ってる合わないとかですね、それはあんまり気になさらないでいただければと思います。話はちょっとそれましたけれども、この8章に具体的に入っていきましょう。イザヤは、主に言われます、大きな板、ちっちゃい板ではなく、柿板ですね、そこに、はっきりと、普通の文字、人々が普通に読める字ですね、時には飾り文字、もうアラビアなんかそうです、アラビア文字などそうですけども、装飾的な飾りをつけてあまり読みやすくない文字というのもありますけれども、普通に人々が書いて読む文字というのは、つまり美しいかどうかではなく、その語られている内容が大切だという意味で、そして見間違えることがないように、大きな字で大勢の人が見れるように、マヘル、シャラル、ハシュ、バズ、欄外中に書いてありますね、一節の欄外中に、分取り物は素早く、獲物はさっとという意味です。で、補うとすれば持ち去られますという意味で、宣言された言葉を神様がイザヤに書けと言われましたので、彼は書きます。そしてそれを祭司仲間のウリヤと、どんな人物かははっきりわからないんですけど、ベレクヤの子ゼカリアに、死の確かな証人として証言させると。これは預言者イザヤ自身が書いて、民への神様の言葉だと、予言の言葉だということを皆覚えておくように、そしてこの言葉は封じられないように、消されないように皆の前ではっきりと示されたと、この言葉がやがて実現するから覚えていなさいと、いわば公示ですね、 神様はこうおっしゃったと板に書いて置かれました。さらにこのマヘル・シャラル・ハス・ハシュ・バズという言葉は、それから、イザヤ夫婦に子供ができて、子供が生まれた、男の子が生まれた時に同じ言葉をその息子の名前にしなさいと、そう宣言しました。なぜこの名前が、マヘル・シャラル・ハシュ・バズと付けられたのか。この言葉が封じられることなく示され、そしてこの子が親のことをお父さんお母さんと、だいたい何歳ぐらいで言われますか。ちっちゃい子はなんかよくわかんないで発した言葉が、あ、パパママと言ってるように聞こえるとかですね、そういう部分もあると思いますけども、はっきりとお父さんお母さんというのは2歳ぐらいですか。1歳でなんとなく言うような言わないようなになります。2歳でははっきり言ってますね。もう3歳だとは完全に認識してますね。そういう頃に、当時、イスラエルといいますか、ユダを、脅かして、ユダを脅かしていました、北イスラエルの、都サマリア、そして、同じく、シリアの都ダマスコ、そこにアッシリアが攻めてきて、そこの、宝物を、また、価値のあるもの、それが、速やかに奪われ持ち去られてしまうと、そうはっきりと告げられたのでした。これが成就するということを書き板で公示し、そして息子の名前とされたと。ちょっと長い名前ですけども、イザヤは夫婦はですね、また兄弟たちはマヘル・シャル・ハシュバズと言いにくい発音ですけれども、その言葉がイザヤ一家に、また近所に響き渡ったわけですよね。その子の名前を呼び、かわいいなとかですね、大きくなったなとか、歩いたとか立ったとかですね、そういう時に、名前が出てきますけども、それは主がイザヤを通して語ったこの裁きがなされるんだということも、この子の存在自身が明かするようにされていったわけなんです。なぜこのことが起こるのかということが五節以降に記されています。この民は、つまりユダの民は、シロアハの水を拒んでいると。ユダの地に、流れているシロハの水、それは神様が与えてくださった恵みです。 それは慣れ親しんだものでありますけども、ユダの民は自分の国のことでなく、他の王、しかも自分たちを攻撃しようとする敵の王たちを好んでいると、喜んでいると、普通ないことです。それだけ自分たちの指導者が堕落しており、自分たちを苦しめているので、もう敵に占領された方がまだマシだ、まあ、そういうふうに、悲観的になっていたわけです。そんな民に対して主は怒りを燃やし、神様がこのようにユダを自分の配下にして牛耳ろうとする北イスラエルや、またシリア、そしてそんなふうになった方がいいというようにまで混迷し堕落しているユダをすべて怒って、遥か遠くからやってくる残虐な民によって飲み尽くす、覆い尽くすと宣言されたのです。裁きの言葉が9節から10節にあります。そのように神様を侮る諸国の民が打ち砕かれるように、この災いを遠くから、眺める国々は恐れよと、もし自分たちにも主の裁きが及んだらどんなに恐ろしいことになるかということを覚えて主を恐れなさいと。あなた方は十節にあるように何とかして生き延びようと、災いを逃れようとしても、その知恵は成功しない。なぜ成功しないのか。インマヌエル、主が私たちと共におられるからだと。正しい主が共におられたら、悪い計り事が成就するようにではなく、悪い計り事が砕かれて民が我に返り、主に立ち返ることを願っておられますから、主は不信仰や悪を砕かれるのです。主が共におられるからです。不信仰、また偶像を拝む人たちは、神様は自分に味方すべきだ、自分の言うことを聞くべきだと、自分を幸せにするべきだとだけ願って、そして自分の罪を認めようとしません。いわば、神様を自分の召使いのようにしか考えていない。それでは主の祝福を得させることはできないのです。こうして11節以降、主が不信仰をつまずかせることが記されています。主はイザヤを捕らえてこう命じます。横島な民が謀反、つまり自分たちを損なうものだという もの、つまり自分たちの不信仰による計画や、またなすことですね、それが覆されるときに、ひどいことが起こった、裏切られたと言うけども、そうではないと。裏切ったのは、謀反を成したのはこの不信仰な民の方だと。この民は肉の力を恐れている。そうではなくて死を恐れるべきだ。13節を読み出します。万軍の主、主を聖なる者とせよ。主こそあなた方の恐れ、主こそあなた方のおののき。そうすれば主が聖女となると、今週日の礼拝で、経験という言葉をお話しいたしましたが、主を恐れること、それは、主を清いものとし、主を第一とし、主の前にひれ伏す心です。自分が神のように高ぶってはならず、神の前にへり下ることが主を恐れることです。しかし主の存在は、不信仰に陥ってしまったイスラエルの二つの家、北イスラエル、南ユダ、そこには罠となり落とし穴となると。それは主が悪意を持って裁きを曲げたのではなく、彼らが主に逆らって悪に陥り、そして不信仰によって繁栄しようと企てたからです。しかしそれはうまくいきません。こうして彼らは敵の手に落ちます。16節、この証の書を束ねよ、この教えを私の弟子たちのうちで封印せよと。封印せよと、まだこのことは公に示しては、自分たちが危なくなるし、また、その言葉を抹殺しようとするので、明らかになるまで、成就するまで封印しておきなさいと告げています。さて17節以降、最後の部分です。このように不信仰のことを主は裁かれますけれども、その悪い時代にありまして、信仰者は主に守られて主に信頼し続けます。17節18節を読みいたします。私は主を待ち望む、ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を。私はこの方に望みを置く。見よ、私と主が私にくださった子たちは、シオンの山に住む万軍の主からのイスラエルでの印となり、また不思議となっている。不信仰な、民の中にあって、イザヤは主を待ち望むと明かします。確かにイスラエルからは彼らの不信仰のゆえに姿を隠し、そして、実は主は共におられないかのように見える、そのイスラエルの神主を 望みにすると明かしします。そして自分の子供たち、それは主がくださった賜物です。そして自分自身、主によって守られて立てられている預言者をとして立っています。自分自身も神様が生きておられることの証人として用いられる。そしてどうして彼らによって告げられたことが、明かされたことがその通りになるんだろうか、またどうしてこんな恐るべきことをこの神様から遠く離れて神様が見えないような時代にあって語って、それが成就していくんだろうか、不思議だと信じない方たちは戸惑い、また怒りながらも彼らに危害を加えてはいけないんじゃないかと恐れて見守っていました。クリスチャンたちは昔からの教えを守っています。それは時代遅れのように見えるかもしれません。またその力は弱く見えるかもしれません。神様をこの時代に信じるなどは考えられないと不思議がられるかもしれません。でもその証は残るんです。私たちもそういうものに選ばれたことを感謝いたしましょう。そしてイザヤは告げます。人々があなた方に霊媒やささやき、うめく口寄せに尋ねよと言っても、民は自分の神に尋ねるべきではないのか。生きている者のために死人に尋ねなければならないのか。ただ見教えと証に尋ねなければならない。もしこの言葉に従って語らないなら、その人に夜明けはない。当時イスラエルはさまざまな霊媒や、またまじない、占い、それによって自分の進むべき道を知ろうとします。時には口寄せといってですね、すでに死んだ偉人たちを呼び出して、これ実は本人ではなくて悪霊が働いて語らせているだけですけれども、もうこうしてもうどうしようもないから、何か助言アイデアを受けたいと思って、ちょうど行き詰まったサウル王のようにですね、尋ね求めます。しかし何の益もありません。昔から与えられている御言葉と、昔からイスラエルを担ってきた主に聞けばよいのに、彼らはなおこの愚かな不信仰の道からなかなか立ち返ろうとしませんでした。そして民の中の知恵者たちは、これら主以外のものによって語ろうとします。しかし 結局は役に立たないことが分かって、人々の罵りを受け、そして生活に困り、そして自分たちがまいた種であるのにどうしてこんなにひどい目に遭うのかと、自分たちを見捨てた王と神を呪うと、それは主から離れた知恵を語った自業自得ではあったのです。そして自分たちが窮するだけでなく、そのような愚かな知恵を語った、それを聞いた者たちもまた自分たちと同じように苦難と暗黒、そして住む場所を追放されて失うようなものになっていきます。それはまさにこれからユダが進む道でした。神様が見捨てておられるわけではありません。立ち返ればいいんですけども、なかなか立ち返らないためにますます悪い時代になっていきます。このことは私たちの人生、私たちの家族、また私たちの地域、私たちの国、そして世界においても繰り返されていることです。主を、認めない知恵や、努力は一時的に反映するかもしれません。しかしその終わりは虚しい、混乱に、陥ることです。聖書は繰り返しそのことを告げていますので、今、混迷の時代にありまして、私たちは人々が、どう見ようと主から目を離さないものでありましょう。最後に17節と18節を、もう一度お読みいたします。私は主を待ち望む。ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を。私はこの方に望みを置く。見よ、私と主が私にくださった子たちは、シオンの山に住む万軍の主からのイスラエルのでの印となり、また不思議となっている。天の父様、私たちが預言者が置かれていたように、混迷の中に置かれていますが、どうかその中にありましても主と御言葉に聞き、また主に頼って主を希望として歩めるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。